まずいなと思うものも誰かにとってはうまいものかもしれません。
ついつい周りと比べて生き急いでしまう私たちですが、自分にとってのちょうどいいを見つけられたらうまいものですよね。
一番うまくてまずいもの。
皆さんどうも、えしおです。
たちおです。
はい、今回のテーマはあなたにとってマンネリとはです。
マンネリね。
はい、まあ、うままずもそろそろマンネリ化してませんかっていう。
あ、そういうこと。
まあ、まあ、多分ね、マンネリ感じてる人は今聞いてないと思うんだけど、
うん、
まあ、そもそもマンネリとはっていうことで、言葉のこう定義から説明していこうと思うんだけど、
はい、
まあ、語源はわかるよね、あちおくん。語源っていうか、こうフルネームっていうか。
あ、マンネリの、
マンネリってこう略語じゃん。
あ、略語なんだ、マンネリ。うん、ちょっと待って、マンネリ、マンネリって日本語だよね。
日本語ではないかな、マンネリ。うん。マンネリズムです。
マンネリズムって言うんだ。へー、知らなかった。
うん、そうでね、調べたら芸術家が一定の技法や形式を惰性的に繰り返すだけで独創性や新鮮味を失うこと、またその状態を言う。今日では物事に対する現状維持的態度を意味する語として一般的に用いられているっていうことで、なんかもともとは芸術家のなんかこうね、うんうんうん、言葉だったみたいなんだけど、
うん、
まあいわゆるこう新鮮味がないっていうね、ずっと同じ感じだなっていう。みんなそうじゃない？うん。で、まあ、マンネリって聞くとあつよくんまずこう何を連想する？
やっぱセックスレスでしょ。
ピンポイントだな、また恋愛とかじゃなくてね。
だからそういうとこじゃない。私最近ちょっと彼氏とマンネリでとかって言ったら絶対してないってことでしょ。
はいはいはいはい、まあそうだよね。で、まあ俺も恋愛のマンネリかなと思って、マンネリってマイナスのイメージあるじゃん。あ、違う違う違う違う、うん、俺が 今恋愛のマンネリじゃなくて、あ、マンネリって聞くと、そうそう、恋愛っていうのが一番に思いつくかなって思ったんだけど、そう、なんかマイナスのイメージあるじゃん、マンネリって、
うん、
どうしても。でもなんかある面白いものを見つけて、それが何かっていうと、マンネリっていうのを調べたら、マンネリの美学っていうのがこう検索の候補に出てきたの。
うん、
で、何マンネリの美学ってと思ってこう追求していったら、なんとダチョウクラブのウィキペディアにたどり着いて。ダチョウクラブね、あのダチョウクラブ、うん。で、なんかそこで何がマンネリの美学なのかなって思って見つけたのが、
うん、
読むと、3人の計算されたコンビネーションで見せる芸が多く、その内容は受ける受けないではなく、もはや日本の伝統芸の領域に入ってきている。かっこマンネリの美学って書いてんの。で、あ、まあ確かにと思って、うん、ダチョウクラブといえばなんかさ、床をドーンって踏んだらみんなが跳ね上がるとか、押すなよ押すなよみたいな感じで押すとか、なんかおでんのさネタとかあるじゃん。もうみんながこうイメージできるし、なんか確かにそれってマンネリ化してるけど、でもこうそれが面白いとかを超えて、ダチョウクラブといえばもうそういう芸風だよねみたいな領域に入ってるっていうのが、うん、まあ確かに言い方はちょっとオーバーだけど、伝統芸とかっていうとね。でも、あ、そういうマンネリの捉え方もできるんだなって思ったから、うん、なんかこうマンネリをポジティブに変換できるんじゃないかなってふと思ったの。
うんうんうんうん、うん、
だからなんかそういう視点であつおくんと一緒にマンネリを考えていったら面白いんじゃないかなと思って。うん、ね、だからその例えばジョー君がさっき言ってくれたセックスレスっていうのも、もしかしたらポジティブに捉えられるかもしれないっていう。
ああ、どう捉える、もしそれをポジティブに捉えるなら。
例えばね、まずシンプルに言葉で言うと、例えばマンネリって退屈ってことじゃん、
うん、
でも退屈って安定とも言えるし、例えばこう同じことの繰り返しだったらコツコツっていう風に、
なんかいつになくポジティブだね。
ありがとう。
失礼か、いつになくは、ごめん。
うん、 で新鮮味がないっていうのは定着してるってことだし、うん、面白みがないっていうのもこう馴染んできたって言えるのかなっていう。
いや素晴らしい人格者じゃん、 A ちゃん。
いやいやいや、まあ、よくさ、あの、まあ、教員時代とかでも通知表とか書いたりするときにこう、うん、その子のこう伸ばしてほしいところとかってそのまま書くんじゃなくって、なんかこうポジティブに書き換えて伝えたりとかするんだよね、うん、だからまあそういう練習みたいなものは積んではきたんだけど、
すごい、
あつよくんの言うセックスレスをちょっとポジティブに変えてみようか、うん、じゃあ今からどう捉えたらいいかな。
まあセックスレスってことは要するに、うん、無駄な時間がなくなるというか、セックスに当たる時間を他に変えることができるってことじゃん、うん、お互いに。
確かに確かに、他のことで満足してるとも言えるよね。
うん、
うん、
あとなんだろうな、
まあそこでね別に掘り下げていかなくてもいいんだけど、なんか他にマンネリってあるかな。じゃああつよくんはなんか今マンネリしてることある、日々。
やっぱり仕事とかじゃない、やっぱこう同じことじゃないけど、だいたい自分のできることの繰り返しじゃん、
うん、
やっぱあと時間とのさすり合わせでさ、この時間までにやらなきゃいけないって思ったら、なんか新しいことチャレンジしたいなと思っても、それやると時間食っちゃうから、納期とかやらなきゃいけない時間に間に合わないと思ったら、もう自分の得意なこととかいつもみたいなことやっちゃって、その納期に間に合わせるみたいなことが多いから、それは要はマンネリ化だよね。何、新しいことにチャレンジしないで、その時間とやらなきゃいけないそのスケジュールに合わせるためにコツコツこうやっていくっていうのがもうなんかマンネリ化しちゃって、良くないなと思いつつもなかなか抜け出せないよね。
そうそうそう、そうなんだよね。だからなんか日々淡々と過ごしてさ、なんか同じ毎日だなと思って、ちょっと今日は違う道を通ってみようとか、なんか料理いつもと違う味付けにしてみようとか、なんかそうやってマンネリってこう脱しようとするんだけど、
うん、
なんかこの記事というか文章、ウィキペディアなんだけど、見た時に、あ、なんかそういう変換の仕方もできるんだなっていうか、なんかマンネリも続けていけばその伝統になるっていうか、ダチョウ倶楽部すげえなみたいな、うん、なんかこう、ね、マンネリを逆手に取ってる感じしない？
まあなんだろう、まあよく言うもんね、マンネリを解消するためになんちゃらしようしようってよく言うけど、考えてみれば、うんうんうん、まあ捉え方次第でそのマンネリもね、よしあしってとこもあるしね。
うんうんうん、そうそうそう、だから職人なんて本当にマンネリでしかないじゃん、同じことして、うん、でもむしろ続けていくことで極めるっていうかさ、何十年もやるとやっとこう認められてみたいなさ、
うん、
なんか確かにそういう美学あるなーってちょっとハッとさせられて、うん、なん
か、じゃあマンネリのままがいいと思う？
ものによるよね。だからどうしてもさ、マンネリになっちゃって落ち込むじゃん、なんかこれでいいのかなとかさ、嫌、うん、だなってなった時のなんかこう一つのこう切り替えの視点として持っておきたいなって感じ。マンネリでいいなとは思わないけ ど、ね、そうそうそう、なんか他のもので埋め合わせる他に、あ、こうい こう切り替え方があるんだなっていう、こうヒントになったというか。
うんうんうん、うん、マンネリってさ、いろんな原因でなると思うけどさ、うん、マンネリ化しないようにするためにはどうしたらいいの？そのマンネリの美学にはそういうこと書いてないの？やっぱ物事はマンネリ化するものだから、それの捉え方でこう頑張っていこうって感じなんだ、うん、やっぱりこうどうマンネリ化しないようにするかとかっていうのは特に何もないんだ、そのマンネリの美学には。
あ、そうだね、もちろんなんだろう、むしろそういうマンネリを脱するためにこうしようみたいな記事の方が多いと思うの、 How to っていうかさ、
うんうんうん、
でもそれってありふれてるなって思って、面白くないかなと思ったから、今回はたまたまねちょっと違う視点から取り上げたんだけど。
なるほどね、多分
いっぱいあると思うよ、うん、マンネリの予防策みたいなものは。
マンネリさ嫌じゃん、なんで嫌なんだろう ね。
確かにマンネリが嫌な理由か、面白くないからじゃない？新鮮味がないってさっきもなんかこう出てたけど、やっぱこう刺激が欲しいんじゃない？生きてて新しい
刺激がさいらないタイプの人もまあ一定数いるじゃん世の中にね、
うんうんうん、
なんかそういう人たちはじゃあマンネリ化を感じないのかなとちょっと疑問に思って、うちの弟とかさお兄ちゃんとか結構その地元から離れなくても気にならないし、うん、ずっと同じ人と遊んでたりしても あんまり気にならない人なんだよね話してると。だからそういう人にとってなんか、うん、そもそもマンネリ自体が存在してるのかどうかも分かんないじゃん、うんうん、まあまあもちろん本人たちはあるんだろうけど、
うんうんうん、
なんか、ね、それは、
まあ、心地いいんだろうねマンネリストみたいなことじゃない。
あもうそれがもう自分のスタイルですと、うんうんうん、
多分ねその人のマンネリであることがなんか自分のねプラスになるんだったら別に悪いことじゃないもんね。
なんか俺もさ、うん、実家に帰ってる時さずっと家にいてさ、うん、同じ仕事しててもマンネリを感じなかったのねその時は、うんうんうん、半年間でなんで感じなかったかってなんか考えるとやっぱりいつかのタイミングでもう一回イタリアに戻るっていう何か希望的なものがあったから、うんうんうんうん、そこでじゃあ今度行った時にはこれができるようになってたいみたいな目標があって日々こう生きてったらマンネリを感じなかったわけよ。
はいはいはいはい。
でなんだけど例えばまあ兄とか弟とかって多分そんな直近でどっかに行ったり新しいことするっていうさそういう予定がないけどまあ、ずっと いじっかでさ過ごしててさ、うんうん、すごく楽しそうに毎日過ごしてるからなんか結構、うんうん、性格的なものも関係してるのかなと思ったりもしたのね。やっぱこう、うんうんうん、どんどんどんどん刺激が欲しいみたいなタイプだったらさ嫌がおうでもさ、うん、マンネリを感じちゃうじゃんって飽き性じゃないけど
そうだよね。
なんかそこも大きいよねマンネリってなると、うんうん、なんか性格的な部分とかさ、
うんうんうん、
ね
あとあちおくんのその目標の話聞いて思ったのはやっぱりこう義務感やんなきゃいけないみたいなこうやっぱこう惰性でやらされてる感が強いとマンネリ感じちゃうんだろうね。でも自分で選んでこうするためにみたいなのがあったりこう目的がやっぱはっきりあるとマンネリっていうよりかはそれが手段に変わるからあんまりこう退屈さとかってないのかもしれないよね。
じゃあさ主婦の皆様が毎日ご飯を作るのはさ、うん、あれはマンネリ化してんのかなとちょっと思ったら、うん、だってすごいなといつも思ってんの毎朝昼晩ずっと作ってさ、うん、で、うん、日曜とかも休みなくてさ子供とかいたらお弁当作るじゃん、うん、それがもうずっと続いてるじゃん、
うんうん、
あれはさマンネリ化したってあんまり言わないじゃん主婦もう私弁当作るのマンネリみたいなこと言わないのはさ、
うんうんうん
それは何なんだ義務感じゃないからかな あんま聞かなくない、ね、主婦がさ自分の家事にマンネリになったことってあんまり聞かないじゃん。でもさ
一応多分、うん、家事とかはやらなきゃいけないことだからうんなんだろうそんなこと言ってる暇ないっていうか感じなんだけどいざ体に取り入れるときにあまたご飯かとかえまた焼きそばみたいなところでマンネリって感じるよね、うん、
あ自分が作ってる内容にね、
うん、そうそうそうそうそうえまたこの味とかそういう時には感じるなって思うけど
あなんか仕事、うん、なんかさ主婦のお家での仕事ももちろん仕事だと思うんだけどなんかすごい特殊だなと思ってて、うん、会社で働いててルーティンワークをしてるのにはさすげえマンネリをさ、うん、感じるのになんか主婦の仕事ってマンネリって、うんまあ、さっきの味の話まあ、そうだけどあんまり感じないなと思ったのね、うん、なんかそれって面白いなと若干ちょっと思ったんだけど、うんうん、いやもちろん感じてる方もいるとは思うけど、
はいはいはい、なんかそこに束縛感とかがあるとマンネリ感じるかもしれないね、うん、例えばなんか掃除とかあの料理とかって自分でこう手順とか決められるじゃん、
うん、
だからまあマンネリと言いつつちょっとマンネリ予防できるっていうかいつもとちょっと工程変えてみようとか、うんうんうん、音楽聴きながら掃除しようとかちょっとこうプラスアルファができるけどそのサイクルが毎日毎日続いて料理掃除洗濯みたいなのが毎日毎日続いてずっと家にいなきゃいけないとか、
うん、
自分も働きたいのにそれができないとかそういうなんだろう束縛感っていうか自由がなくなってくると、うんうんうん、その家事っていうものにもマンネリ感じるかもしれないよね。なんか
あーなるほどね。
うんうんうん、 んまり具体的に言えないけど、
なんかマンネリってさ、だ、
うん、
なんかいつもダメだなと思ってたけど、今回聞くとさ、うん、なんかじゃあマンネリでいいやと思ってさ、うん、新しいこと何もしたくなくなったんだけどさ
うんうん、うん、
それもそれでよくわかんない、いいか悪いかの問題じゃないけど、なんかさ成長をいつもさ、うんうん、しなきゃいけない感が出てるじゃん、うん、生きてたら
変化とかね。
でもなんかマンネリの美学聞くとさ、うん、あ、じゃあいいや、もうこのままぐうたらのぬるま湯のままでいいやとちょっと思っちゃうね。これもさ、うんうんうん、続ければ職人になれると思ったらさ、じゃあいいやと思っちゃうけど、それはそれでまたちょっとダメなんだよね、
きっと。確かにそのぬるま湯っていう表現が入ってくるとまたちょっとね、こう拮抗するというか、マンネリ VS ぬるま湯みたいになるよね。ぬるま湯みたいなね。
そう。だってさ、ダチョウ倶楽部の人には申し訳ないけど、確かになんていうの、もう伝統芸能になったとはいえさ、要はぬるま湯じゃん、うん、なんか。そんな、何や。あとは斬新なアイディアはないわけじゃん、うんうん、そこに、
うんうんうん、
確かに極めたことで素晴らしい部分はあるけど、まあね、そのなんかこの何流動的な世の中でさ、こう常に刺激にあふれてる中だとさ、やっぱぬるま湯じゃん、どっちかというと、
うんうんうんうん、
まあでもこれもさ、よしあしって人によって違うんだよね。そのぬるま湯がいい人もいるじゃん、やっぱり。
そうだね、うん、
俺もぬるま湯好きだから。でもなんかこうよくわかんないけど、成長しなさい感がすごくない、世の中、
うんうんうんうん、変わっていかなきゃこう生き残れないしね、
うん、
なんかその戦おうと思ったらやっぱり
戦いたくないんだけど負けたくないよね矛盾してるけど、
そうだね、うん、
これゆとりっていうのかな、これがまた
あれじゃない、だから基本はぬるま湯に浸からないように頑張りつつ、でもいざマンネリこう感じてしまったら、ちょっと美学の視点もあるんだなと思って、こう自分をちょっとね、こう慰めてあげるというか、いけないいけないってこうなるばっかりじゃなくて、ね、マンネリしてるってことはそれだけ自分続けてきたってことじゃんみたいな、なんかそういう発想もありかもしれないよね。うん、
でちなみにエイちゃんマンネリがあるんですか？
マンネリ？マンネリ、あーでもそうだな、あんまりこう大きい変化とかって日々ないから、
うん、
マンネリといえばマンネリかもね、仕事も。あ、毎回新しい人に出会うとかいうわけでもないじゃん。
うん、
うん、でもそんなマンネリマンネリってことではないよ、う
ん、変えたいと思ってないんだよね別に。
うんうんうん、
ならもうそれでいいよね。
うん、そう、まあなんか面白いなと思って見つけて。
確かにね、マンネリの美学面白い、
うん、なんかそういう発想なかったから。
俺もなかった、成長しなさいとしか考えてなかったけど、うんうんうんうん、確かにね、
そうだから多分この発想の転換ってマンネリだけじゃなくて何にでもこう応用できるのかなっていう気もするし、ちょっと一見ネガティブなことをポジティブに変えるみたいな、う
ん、いや超大切よ、うん、ね、
うん、なんかそればっかしてたら今度それがマンネリになるんだよね
人間ってさ、ね、生きづらいね、うん、
生きづらいね次々とね、
なんだろうねこの感じ、う
ん、ね、まあなんかこう最近うままずにマンネリな人もね、またいつかこう、あ、確かにマンネリしてるわと思ってこれをポチッと押してくれたら嬉しいですね。
マンネリしないように俺ら頑張んなきゃいけないんだけど、なんか申し訳ないね
でもさ、俺らってあんまりマンネリしてなくない、このポッドキャスト。
まあなんかさ、マンネリできるほどあれなんじゃない、凝ってないからなんじゃないの、そのさ、凝り始めたらさ、ね、あ、この前これやった、このなんかこういう技法使ったみたいな、こういうことやって視聴者稼ごうと頑張ったけど、うんうんうん、これがマンネリ化してるってなるけどさ、そういう名目ないからなんかあんまりなできてこないよね、マンネリがね。
うんうんうん、なんかこうトゥーっとやってるけど案外ね、うん、負担感なく楽しめてやれてるかなって。
そうそうそう、チャレンジしない方がマンネリしないんじゃないね。
ああ、
いやいや、チャレンジしてない番組ってわけじゃないけど、その、うん、他の番組様に比べて、なんだろう、こう何、こうしゃかり気な感じではないじゃん、わかる、こう、
うんうんうん、
だからそこがある意味かえってマンネリをこう俺たち自身がしないいい要因かもしれない。
うんうんうん、 難しいよね。なんかこういうのって変わってほしくないっていう気持ちもわかるんだよね。なんか、ああ、前の番組の方が良かったなとかあるじゃん。こう自分が受ける側だったらね。そう。まあ、マンネリって奥が深いですね。
そうね、マンネリの美学でちょっとここは乗り換えていきましょうか。
そうですね。まあ、ということで今回のテーマはあなたにとって。
マンネリとは？
はい、マンネリとはでした。
でした。
はい、皆さんにとってのうまいものが見つかる手がかりになったでしょうか。質問やご感想などたくさんのお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
この番組は、今日を愛するクリオネ、
あちおチャンネル、塩まいてこの提供でお送りします。
それではお便りを紹介します。
はい、
今回はあなたにとって友達がいない人とはに寄せていただいたお便りを紹介しようと思います。はいはい、まずグッドちゃんさん、
はい、
友達がいない人を聞きまして初めてお便りしようと思います。私には友達と呼べるのは一人しかいません。高校で出会い35年、いくつやねん。別の大学に進み、就職、結婚、出産、離婚と必死になって子育てをしてきた中、年賀状のやり取りのみで会った回数は数えるほどなんです。でも常に頭の片隅で彼女のことを考え、幸せを願ってきました。その間に職場で出会ったたくさんの人とは初めから友達になる人ではないという思いがありました。誰とでも仲良く明るく嫌な顔一つせず無難に過ごしている私の本当の気持ちは誰にもバレていない自信があるくらいに上手に過ごしています。浅い付き合いが楽なんですよね。真剣に向き合うゆとりがないんです。友達でない人と食事をする時間があるなら自分の居場所を整えたり、好きな音楽を聴き、本を読んで過ごしたいんです。今は何がきっかけかわからないけど、あちおさんの YouTube から始まり、うままず、塩まいてこうを漁りまくる時間が一番の楽しみです。えいしおさんやあちおさんが友達だったらいいのになということを思いながら毎日毎日聞いています。長文乱文ですみません。この年になってお二人を知り、楽しみが増えたことに感謝しています。まだまだ明るい未来がたくさん訪れるであろうお二人の幸せをお祈りしています。ということでした。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうですか、チョー君、友達論。
いや、もうすごい共感の嵐というか、もう本当に共感できますね、私はこれに関しては。
まあ、そうだよね。なんか友達でない人と食事をする時間があるなら自分の居場所を整えたり、好きな音楽を聴きとかっていうね。確かに、まずは自分がね、こうなんだろう、安定っていうか満たされてないと、友達と会ってもやっぱりこうね、なんだろう、不機嫌な態度取っちゃったりとか楽しめなかったりすると思うから、ベースをまずこう整えたいっていう気持ちは俺もわかるかな。
で、一つめちゃめちゃ気になったのが、その高校の時のお友達がずっとこの頭の片隅にいるってこうおっしゃってたのが、何がそのね、そこまで友達たらしめたのかっていうのがちょっと気になって、なんかすごいいい具体的ななんかエピソードがあったからずっとこう片隅に残ってるのか、単純にその、なんだろう、学生時代に出会ったっていうところがやっぱ大きかったのか、なんか何なんだろうなと思って、そこちょっと気になりました。
まあニコイチとかそういう感じでやったんやない？いい思い出っていうかさ、でもやっぱりお互いね、別々の道歩んだりとか、距離ができると連絡も取らなくなってくるからっていう感じなのかな。
でもすごいよね、そう、長年ずっと会ってなかったり、年賀状だけのやり取りでもこうずっとその人の幸せを願えるって、本当に何かね、お友達として好きなんだなっていうのを感じるから、本当に何がそこまでなったのかっていうのが気になっちゃったっていう、単純な純粋な疑問。
確かに、でも意外とね、 こうシンプルな理由かもしんないよね。だって俺らの話聞いて友達だったらいいのになって思ってくださる感じだからさ。
うん、
意外とね、こうひょんなことから友情って生まれるのかもなとか思って。
あ、確かにね、
うん、うんうんうん。でもすごくこう温かいメッセージでしたね。
うん、友達が少ない私にもすごく共感できました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして OP プリズム86さん、A賞さん、A賞さん、ごきげんようです。暖かくなりましたね。花粉症は落ち着きましたか？こちらは寒さで固まった体を伸ばそうとしたら関節がパキパキ鳴る今日この頃です。先日は番組でメールを読んでくださってありがとうございました。さて今回のテーマにもぴったりハマり、なぜ友達が欲しいと思わないのかを考えています。1番は1人が好きだから、2番目は面倒だから、3番目は失うのが嫌だからかなぁ。友達は多い方がきっと連絡まめでフットワーク軽いんでしょうね。あ、多い方はきっとかな。友達が多い方はきっと連絡まめでフットワーク軽いんでしょうね。羨ましい限りです。こんなんですが、いつかお二人と友達になれたら素敵だなと思っています。
やばい、みんな俺らと友達になりたいんじゃん。
いや、もうずっともだよね。
懐かしいな、そのセリフ。
うん。ありがとうございます。
いや本当に嬉しい限りです。
なんかこういうのを読むとまたね、改めて友達ってなんだろうなっていうね、こう深みにはまっちゃうけど。
うーん、友達はさ、いらないわけじゃないけど、
うん、
なんか難しくない、あんまり優先順位が高くないけど、いないといないで嫌だしなみたいな、ちょっとそういう矛盾した人間の闇みたいなのを俺はいつも感じてるけど。
あー、なんかステータスみたいな感じもあるもんね。なんか、
うん、
うん、友達100人できるかなみたいな歌があるくらいだから ね。
そうそう、なんかでもたまにさ、インスタグラムで友達と遊んでますとかさ、パーティー来てますみたいなの写真見るとさ、うんうん、羨ましいと思う気持ちがあるのよ俺。だから多分本心としてはそういうことをしてみたいし、うんうん、そういうことしてみたいってやったことあるけど、うん、そういう人たちがいいなと思ってる反面、うん、いざ自分がやるとなるとちょっとめんどくさいなみたいな、そういうちょっと天邪鬼というか気持ちがあるのが多分ね、ダメなんでしょうね、きっと。やってみればいいだけの話なんだけど。
だからそういう自分がやってみたいなって思うタイミングとか雰囲気とかが合致する人がこう自分にとっての心地いい友達なんだろうね。いろんな友達がいるけど、
なるほどね、
なんかこう言わなくても分かるとか、こうそこら辺を察してくれるとか、そういう人がなんだろう、親友になったりとか、こう近しい関係になれる人なのかもしれないね、うん、
いつかいっぱいそういう人ができたらいいな。100人くらい、100人くらい A ちゃんだったら面白いかもしれない。
いやいや、全員 A ちゃんみたい。めんどくさいと思うで。めんどくさいと思うで。はい、じゃあまあ、ね、友達ね。あんまりこういうのはね、深く考えすぎない方がいいかもしれないですね。
うんうんうん、
あっさり。
そうそうそう。ドツボにはまっちゃうから、はい、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、今回最後なんですが、桃太郎ランドのバンさん。桃太郎ランド
桃太郎ランドってあるんだ。
岡山ってこと？
ああ、そういうことかな。
A 賞さん、A 賞さん、こんにちは。いつも更新を楽しみにしております。最新エピソードのあなたにとって友達がいない人とはを拝聴しコメントをしたいと思い、初めてお手紙を書きました。私自身自称友達が多い人です。すみません、マウントを取りたいわけではありません。
よいよいよいよ、貴重なご意見。
なぜ友達が多いのかについて自己分析をしてみました。東京出身で数年前に地方に移住しました。東京の地元に帰省するときはだいたい2泊3日で行くのですが、なかなか会えない友達に会えるので、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんというように1日に3グループの友達に会ったりしています。今でも会う友達というのは全てのことをカミングアウトしている人だけ仲良くしています。僕がたくさんの友達と今でも連絡を取っている理由は、老後が孤独だからだと思います。セクシャルマイノリティの人は日本で子供を育むことができないので、どうしても孤独になりがちでしょう。せめて友達がいれば老後も明るく生きていけるはずという気持ちから友達を大事にしようと思っています。 言葉を選ばずに言うと孤独を埋めるために友達がいるという感じでしょうか。パートナーでは埋められない部分が友達によって埋められると僕は思っています。笑い。だからこそ僕は友達一人一人をめちゃくちゃ信頼していますし、何でも話せる関係値を構築できると思います。友達が多いというより親友が多いというイメージでしょうか、ということです。
いや、なんか貴重なご意見ありがとうございます。
友達が多いバンさんからの。
いや、なかなか珍しいよ、ね、友達が多い人がうちの番組に来るのは、
なんかさすがさ桃太郎ランドやない、なんか、きびだんごでも配ったんかなみたいなさねえ
着眼点ね、そこ
いやいやいやいや、なんかみんなこう連れてる感じがこう連想されたけど、すごい ね、1日3食こう分けて会うっていう、忙しい、ね、
俺無理。いや、別にやってる桃太郎ランドの晩さんが良くないってわけじゃないけど、もう疲れちゃう、マジで。3グループもあったらもう俺ヘトヘトになっちゃうから、そうだね、せめて2かな、頑張って2くらいかもしんない。その、だって朝と昼ってさ、じゃあ朝何時から会うんだろう、6時とか7時とかから会って11時くらいで解散して、で12時からまた会って、5時くらいまで遊んで、で6時から飲んで、で夜の11時までみたいな、そんな感じなのかな。
だっけ、あれやない、2泊3日とかだから、最初に誰かん家に夜行って泊まって、次の日、朝その人の家でさ、朝ごはん食べるじゃん、でじゃあバイバイ、昼予定があるからっつって出て、昼違う人と会って、まあ、半日夕方ぐらいまで過ごして、今日別の人のところに泊まるからっつって違う人のと夜会うみたいな。
ああ、そういうことか。
うん、
できる、 A ちゃん、そのスケジュール。
あー、でもなんか知らないところに行って、貧乏旅行じゃないけど、こう、宿泊代とか浮かせたかったらそうするかも。
あー、なるほどね
うんうんうん、それって友達なのかない
や、なんかごめん、これ別に桃太郎ランドのバンさんを別に批判したいとかそういうわけじゃないけど、俺はなんか会ってる友達が途中お昼から抜けて別の予定があるからって言われた瞬間、俺の中で、あ、俺って優先順位低いんだなって思う、ちょっとこじれたタイプなのよ。だから、
はいはい、
途中から抜けられるんだったら、なんか、なんで会ったみたいになる。俺はなんかもう一日がっつりフルコースで会いたいタイプだから、なんか途中で抜けるんだったら別に俺と会わなくてもそいつと会えばよかったじゃんっていう、こじらせ系なのよ。だから友達いないんだと思うけど、多分そういうこと考えないじゃん、やっぱこう友達が多い人同士がこう集まるとさ、あ、オッケーオッケー、行ってろ、ね、行ってこいよみたいな、楽しんでおいでみたいになると思うけど、俺やっぱこじらせちゃうのよ、それ見ると。え、なんかちょっとメルヘンチックな感じで、
ね、
え、なんか、え、朝から昼で終わりみたいな、会った時間3時間、え、そんなんでいいのみたいな思っちゃうから、え、じゃあ俺じゃなくてもよかったじゃんってなっちゃう、ちょっとこじらせ系だから。バンさんの、ね、意見はちょっとこう新鮮でもあり、俺がもしそれを受ける側だったら、なんかちょっとこう、あ、友達なんだろうかってちょっと不安というか一瞬悩んじゃう感じかもしれない。
あ、
自意識過剰ではあるんだけどね、そう思うってことは、自分がその人にとって一番の友達だって変に思ってる自意識過剰感はあるけど、なんか俺はそういうのちょっとたまに感じることがあるかな。
うんうんうん。じゃあこのさ、あの、孤独を埋めるために友達がいるっていう感じはどう思う？
いや、まあ、確かにそうかもしれないと思った。もう、なんか本来多分そういう目的であったら、なんかモラル的にどうなんだろうと思うけど、でもまあ結局はやっぱ一人になった時にさ、誰か欲しいと思ったらさ、家族以外だと友達か動物じゃん。
そうだね。
そうなった時にそこに行き着くのはまあ自然なことかなとは思うし、まあ、お互いにさ、老後の寂しさを埋めるためにって思って付き合ってるんだったら、それはそれでなんか利害の一致でいいのかなと思うよね。ただ俺みたいなこじらせ系がいると、なんで俺は老後のためだけのお前の友達なん、なんでなんでみたいな思っちゃうタイプだから俺みたいなこじらせ系がいたらね、だからそういう
独占欲強い感じね。
そうそうそうそう、だから多分バンさんの周りにはそういう人がいないんだと思う。やっぱみんなこうフランクで、なんだろうな、やっぱこういう、やっぱなんて、多分ソーシャルな感じがうまいんじゃない？
フランクなね、
カジュアルな
ね。
そう、逆に羨ましいもん俺、そういう感じにできるのが。なんかこうどっぷりハマっちゃうから、俺なんか友達だと思ったら、別にどっぷりもハマらないけどそう思っちゃうから 多分これは友達がそんなにいなかった人間の末路なんだと思う。きっとこう困っちゃう。
こう。いやいや。なんか末路とか言われたらさ、そんな人と毎週話してる私どうなのって感じ。いや俺は嬉しいけどね。
いやでも、
まあ、いろんな形があるからね。
うん、そうね、そうそうそう。独占欲強いわけじゃないけど、うんうんうん、なんかそういう例えば3時間しか会えない、もう本当に予定キチキチとかだったら仕方ないけど、なんか別の友達に会うってなったらちょっとなんか嫉妬じゃないけどしちゃうかなっていう感じ。うん、うん。
わかるわかる。なんかちょっと他の人と遊んでる時の方が楽しそうじゃんとかね。
あ、そうそうそう。やっぱこじらせてるよねこれね。ダメだね。こういう思考のパターンダメだね。
うん。でね、あの桃太郎ランドのバンさんからあの質問も来てて、ちょっと読み上げますね、はい。話は変わりますが、ここでお二方に質問があります。パートナーとの過ごし方をどうしていますか？というのも、私は会社員をしながらブログやサイト運営をしています。だから家にいる時間もほとんどパソコンに向かっています。一人の時間も大事なので、基本的に一人で静かに生活したいタイプです。対して僕のパートナーは会社員として日中働いていますが、家にいるときは疲れていてもそうでなくても一人でずっと話しかけてきます。それは僕が納期に追われてずっとパソコンに向かっていても同じくです。趣味がなく一人で過ごすことができない寂しがり屋なので、ずっと話しかけてくるのでしょう。こんな二人の同棲生活、僕だけたまに息苦しく感じてしまうんです。お二方の場合、一人でいたい派ですか？ずっとパートナーと一緒にいたい派ですか？またアレさんグレさんとはどんな距離の取り方をしていますか？長文になり大変申し訳ございません。これからも更新を楽しみにしていますね、ということです。どうですか、チョ君。
まあ、うち
も一人でいたい派ですか？ずっとパートナーと一緒にいたい派ですか？
うん、一人でいてもいいし、アレとだったら別にずっと一緒にいても嫌じゃないかな、うん、別にそんなにめちゃめちゃ話しかけてくるわけでもないし、うんうんうん、いい距離感保ててるから両方、アレの場合はだったら両方ありですけど、基本的に僕は一人でいたかったかなっていうタイプだったと思います。
うん、そうね。俺はずっとは一緒にはいれないかな。
そのずっとって どのタイミングがずっと、どういうずっと、朝起きてから夜寝るまでってこと？
で、一日の中でその一緒に例えば出かけるとか旅行に行くとかでこうずっといる、うん、なんていうの、一緒に何かをするっていう時はいいと思うんだけど、何も予定がない日に家にずっと同じ空間にいるっていうのは俺ちょっと息苦しいか
も。あ、そう。
なんかそれぞれでやりたいこともあるじゃん、
うん、
だからなんだろう、自分がこれしたい時に話しかけられるみたいになると嫌な時もあるし、例えば本読んでる時に話しかけられるとか嫌だから、
うん、
なんだろう、うん、別々のことしてたら別にいいと思うけど、
うんうんうん
うんうん、まあチョウ君とアレさんみたいな感じで一緒にはいるけど別々のことしてるみたいな感じだったらいいけど、
うん、
一人でいたい時もあるから、そういう時にこう一緒にいなきゃいけなかったりとか、こう例えば今日は一人だから夜何しようかなって思ってるのに家に帰ったらもういたとかいう時もあるじゃん。そういう時は、
うん、
あーみたいな、ちょっと自分のプランがみたいな、一人の時間にこれしようと思ってたのになーみたいなのはちょっとあるから、うん、ずっと二人っていうよりかは時々一人の時間もあった方がお互いにとっていいんじゃないかなっていう感じがする、俺らの場合は。
うんうんうん、
なるほどね。お互いにね、うん、だからこそ一緒にいる時により楽しいみたいな感じがするかな。
まあまあ、これはカップルによりけるよね、どのパターンがいいかっていうのはね。
うん、そっか。でも同棲生活がたまに息苦しいって。
まあでも同棲してたらそういうこといっぱいあるよね、やっぱ。
うん、
ね、
ありますあります。うん、そうね。まあ、でも僕だけってね、こうおっしゃってるけど、もしかしたら相手も息苦しいから話しかけてるのかもしれないですね。
逆にね。いや俺その発想はなかったけど、
うん、いやいや、かまってくれなくて息苦しいよって。
でも愛らしくない、こうずっと話しかけてくれるって。俺は話しかけないからさ、話しかけられるパートナーさんがすごくこう愛くるしいというか、失礼かもしれないけど、年齢差も分かんないけど、でもこうずっとこうひたむきに話しかけてくれるの鬱陶しいかもしれないけど、そう話しかけてくれるっていうのは ありがたいことではあるよね。
うん、確かに確かに。俺もなんかそういうの忘れちゃうから感謝しなきゃなって思うわ。あ、せっかく話しかけてくれてんのになとかね。
うん、あるあるあるある。
うん。そっか。まあね、こういう話でも面白いよね。どういうタイプかとかね。うん、パートナーとの過ごし方。うん。まあまあ、お互いにとってこうね、心地よい過ごし方を見つけていくしかないよね。もう。答えてないから、
ね、うん、そうそうそう。
あちおくんでも本当にずっと一緒でも大丈夫？あれさんと、
言うてかって、もうずっと一緒だよ、ほとんど朝から晩まで。だって隣のデスクで仕事し合ってるしさ。まあ、だからその分ご飯とか一緒に食べないよ、それは同じ机でね。夜とかだったらたまにかぶった時は一緒に食べるけど、うんうんうん、基本的に週に一緒に食べて 2,3 回くらいしか一緒に食べないから、その同じ空間にいるって感じかな。要はそのオフィスの同僚みたいな感じ。
うんうんうん。俺さ、今思ったけどさ、うん、友達の話に通ずる気がしない？やっぱこう独占欲みたいなところがあるから、一緒にいてももう独占したいからさ、うん、いいわけじゃん。でもなんかこういろんな人と会いたい人はやっぱりずっと同じ人っていうのが嫌なんだろうね。なんかそういうところにリンクしてる気がする。
あ、恋愛に限らず、ね、
うんうんうん、
だからその話しかけられるのもそのパートナーさんだけじゃなくてから話しかけられるか嫌だみたいなことだよね。
ご自分の時間も欲しいし、こういろんな時間の使い方したいっていうかさ。
うん、なるほどね、
うん、深いですね。
いやいや、まあまあまあ両方いいと思いますけどね。なんか何がどうだったとしても
、うん、両方ね、両方、うん、確かに、うんうん、まずですね、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、桃太郎ランドが気になるね。
岡山な。岡山でしょ多分。
岡山かな、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
今回のままずはこれにて終了いたします。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、今回もうままずを最後まで聞いてくださり誠にありがとうございます。今回のテーママンネリですが、もう目から鱗だったので、今回のうまい度 100% です。まさかマンネリの美学なるものが存在しているとはちょっと思いもしませんでしたけれども、続ければ伝統になる、なんかそういう名言もたくさん出ましたよね。確かにマンネリと聞くと、やはりこうあまりいいイメージはしないですよね。まあセックスレスっていうのも挙げたんですけども、マンネリの結果、まあ関係性が終わったりだとか、マンネリの結果仕事を辞めてしまったりと、いつも、マイナスのイメージしかなかったんですけども、今回ね、こう A ちゃんがマンネリの美学っていうのを教えてくれて、確かに続けた先に、そのマンネリを超えた先に何か新しい美学があると思うと、今やってることもあながち悪いことではないかなと思って続けられるような気もします。僕はどっちかというと飽き性なので、結構すぐにいろんなことに手を出してしまうんですけれども、このマンネリの美学をもとに、ちょっとコツコツと、なんて言うんでしょうね、年単位でずっと続けられるような何か、10年単位くらいで続けられる何かを見つけてみたいなと思いました。皆さんはどう感じましたか？お知らせです。うままずでは皆様からのお便りを常に、本当に常に募集しております。いつでも大丈夫です。僕たちに聞いてみたいことや皆さんが話してみたいこと、何でも些細なことでも構いませんので、ぜひお便りくださると嬉しいです。お便りは番組概要欄の投稿フォームより送っていただけます。また Gmail アドレス、うまくてまずい @gmail.com からもお便りいただけます。そろそろ梅雨の時期ですね。イタリアもジメジメしてきました。イタリアの梅雨と日本の梅雨はちょっと時期が重ならないんですけども、なんか本当にもうムシムシしてて、毎日タンクトップで過ごしております。皆さんはいかがですか？ではまた次回お会いしましょう。エンディング担当のあちおでした。チャオ。